2022年10月30日、本日は降誕前第8手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌494番、494番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。 賛美歌の後ろの購読詩編のページ20ページ詩編第19編の1節から5節前半まで、詩編第19編の1節から5節前半まで詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所をお読みください。購読詩編、詩編第19編。天は神の栄光を物語り、昼は昼に語り伝え、話すことも語ることもなく、その響きは全地に。祈ります。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神、皆を賛美いたします。あなたの慈しみは常に変わらず、あなたの真実もまた変わることはありません。私たちは今あなたの真実に支えられて礼拝の恵みに預かることができました。聖霊の導きによって礼と真理の礼拝を捧げたいと集ってまいりました。どうかあなたの真実によって私たちの真実が御前に捧げられますように。そのことを思うとき、主の日から主の日までの歩みを振り返りますとき、あなたの真実の前にあなたに対する自らの不真実と、共に生きる人々への愛の貧しかったこと、怠慢であったことを思い起こさずにはおれません。この不信仰を告白し悔い改めるものです。聖霊を悲しませたことを思います。あなたが私たちのためにどれほど心を砕いてくださっているかを思うことができますように。この礼拝は一度きりのものです。誰も次の主の日までの命は保証されておりません。愛するシバルマ・マサル兄弟が突然召されたことによって私たちは本当に命の保証は人間にはないということを深く自覚しております。愛する家族を身元に送ったご家族の皆様に、あなたの慰めが豊かにございますように。主に結ばれているものは、地上の生涯で終わるわけではないこともまた、私たちは兄弟の死を通してわきまえることができますように。あなたによる復活の命の朝が待っている、その希望があることをわきまえ生きることができますように。死は命の勝利に飲み込まれてしまうということを今信じて生きることができますように。この希望を必要としている人はたくさんおります。病床にある方、試練のただ中で疲れ切っている方、愛に乾きながら愛をなかなか信じることができない方、この地上にはまた争い戦いが続いております。どうぞあなたがこの世界を顧みてくださり、私たちを、教会をあなたの愛と希望と届けることができるために用いてください。出て行って福音を分かち合うことができますように、和解のために生きることができますように、そのためにも御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとし私たちを祝福してください。この礼拝を終わりまであなたの導きのもとに、あなたの平安で満たされるものとしてください。尊い主 イエス・キリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の93番4の A にございます。賛美歌の93番の4の A にございますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節と10節、新約聖書の9ページにございます。マタイによる福音書第6章9節から10節、新約聖書の9ページにございます。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。神の国は到来すると題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は主の祈りによる説教になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。御国が来ますように、今日はこの御言葉の説教になります。この御国とはあなたの国ですね。直訳するとあなたの国、あなたというのは天におられる私たちの父なる神、つまり神の国。御国とは神の国、マタイでは天の国、同じことです。この神の国が来ますようにと私たちが祈る、今も祈りました。どれほどの思いを込めて私たちがこの御国が来ますようにと祈っているかがまず問われることですが、自分自身を顧みても、何度もこの主の祈り説教で申しておりますが、考えなくても口が動いて出てくる主の祈り、もう染みついていますから、その分本当に一言一言を本当に味わって理解して祈っているかというと、神様に申し訳ない現実があります。そのことを思いながら、この御国が来ますようにに込められたシエスの思い、神の思いを少しでも今日受け取りたいと願っております。シエスが神の国についてたくさん語っておられるので、今日はいくつも聖書福音書の言葉を読みますが、開いていくと開くのに精一杯になってしまうので、それは聞いていただけたらと思います。ご存知の方も多いと思いますが、まず主イエスがガリラヤで宣教、福音の宣教をお始めになった時の第一声、マルコによる福音書第一章14節15節をお読みします。どうぞ聞いてください。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、 悔い改めて福音を信じなさいと言われた。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これは近づいたっていう言葉は、神の国は来たという意味も重なっております。イエスは神の福音を語り、神の国は近づいたと宣言をなさいました。主イエスがおいでくださったことによって、神の国が地上に来たということが言えます。また主イエスは弟子たちにこうもおっしゃいました。あ、ごめんなさい、ファリサイ派の人々にの質問に答えてこうおっしゃいました。ルカによる福音書第17章20節21節、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。神の国はあなた方の間にあるのか、間にあるのだ。しかしこの肉の目で見える形では来ないんだ、でもあるんだという、主イエスはお語りくださいました。神の国って、国というと私たちは、まあ、この今日本という国に住んでいて、国境があって制度があって、まあ、憲法もあってという、まあ、国と呼ばれるに必要な、こう人間のこの世のいろんな必要なものを持っているのが国というふうに理解すると思いますが、聖書の神の国という時の国と訳された言葉は、まあ、王国とも訳すことができますし、神のご支配とも訳することができる。どこにあるかというよりも、神様が支配しておられる、神様が王なる方である、その支配であるということに力点が置かれていると言ってよいと思います。ずいぶん前になりますが、あの大船渡の山浦春次先生、あの気仙語の福音書を翻訳された先生が、この神の国を神様のお取り仕切りと訳して、私はその訳大好きなんですね。神様が取り仕切ってくださる、神の国は神のお取り仕切りと翻訳されまして、味わい深いと思います。神様が支配しておられる、取り仕切っておられる。そしてその支配、そのお取り仕切りは誰も分け隔てられることはない、そのお取り仕切りなのだということを知ります。その一つがマルコによる福音書第10章の子供を祝福する、これはあの幼子を祝福式の時によくお読みしますが、マルコによる福音書第10章の13節以下です。どうぞ聞いてください。こういう出来事がありました。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。イエスの弟子たちは子供を連れてきた人々を叱りましたが、逆にそのことによってイエスに憤りという非常に強い言葉を使われているんですが、弟子たちがイエスに大変叱られてしまったんですね。まあ、これはユーモラスもな光景でもあると思います。それほどまでにイエスがお怒りになった、弟子たちを憤られた、激しく憤られたというのは、その弟子たちが子供たちや人々、子供たちを連れてきた人々、 にしたその態度、その振る舞いをお怒りになったです。で、主イエスに触れていただくためというのは祝福を受けるためにということですが、弟子たちがその人々と子どもたちを行きなさい行きなさいと退けたというのは、その子どもたちが祝福に値するものではないという彼らの弟子たちの思いがあるからです。自分たちは主イエスに従っている、主イエスに呼ばれて付き従っている、だからこのイエスの祝福に預かっている。でも子どもたちはそうではないと、まあ、意識していたのか無意識なのか分かりませんけれども、弟子たちの子どもたちへの態度をシエスはお怒りになった。つまり弟子たちの中に自分たちは祝福に預かっている、でもこの子どもたちはそうではないという境界線が目に見えない形でも分け隔てのその壁が線が境界が作られていた。で、私たちは知らず知らずのうちに、まあ、私たちというか私かもしれませんが、救われた者がキリスト者が知らず知らずのうちに、あの人は救われてないとか、救われないのではないかとか、本当に決めつけてしまうことがあるんですね。弟子たちのことは決して一言ではありません。そのように私たちは人を分け隔てしてしまう弱さがある、過ちがある。イエスはこの弟子たちの振る舞い、態度、思いを憤られておっしゃった。神の国はこのような者たちのものである。子供のように神の国を受け入れる人でなければ入れないのだ。子供のように、子供のような人たちのために神の国はある、差し出されている。主イエスがガリラヤで先ほど申し上げたように福音の宣言をなさって、そして活動されたのを私たちは福音書を読むと知ることができますが、主イエスは立派な家に暮らして、そして自分を訪ねてくる人を待っていたということは決してありませんでした。主イエスは出て行って、そしてうずくまっている人や体の不自由な人や目の見えない人や、また人目につかないようにして暮らしている人や、誰からも見捨てられていると自分でも他の人も思っていた人や、たとえ財産は持っていても友人がいない朝鮮人とか、そのような人のところを訪れて、出て行って訪れて、この神の国の福音を述べ伝えました。身をもって神様のお取り仕切りはこういうものだと身をもって教えて示してくださいました。つまり教えを垂れるということではなくて、その言葉と行いを通して、そしてその人ような人たちと同じ地平に立つ、同じ地点に立って、そしてその福音を分かち合うことによって、あなたたちも神の国に招かれているんだということを示してくださいました。子供のような人というのは、自分など決して神の国に入ることなどありえない、できない、無理だ、こんな自分だからというふうに、本当に貧しく、心貧しく、力のない、そして本当に自分の力では神の国に入ることなど決してできないと思っているような人、つまり幼子が純粋無垢だから愛されるというよりも、大人の保護を受けなければ絶対に生きられない。また当時、これも 何度申し上げてますけど、子供って人数にカウントされてないわけですよね。当時は成人男性だけが存在してるんです。でも実際には女も子供もいるんですけど、数に入れられない。そういうふうに当時の 価値観の中ではそこにいるということが重んじられていない人にも、子供のような人こそ神の国に招かれているんだと、そこには分け隔てはないんだと、イエスはその働きをもって示してくださいました。でもそのことは、今度は自分が入れるんだ、律法を守っているから、捧げ物をしているからと言って、その自分の力で自分の行いで救われていると思って、他の人はダメだと思っている人には、イエスの教えは腹立たしいものでした。まあ、先ほど弟子たちもこの子供たちは違うだろうというふうに思ってた、そういうわけ隔ての心がある人にとっては、自分たちが蔑んでいる罪人と呼ばれる人、徴税人、それは異邦人、病んでいる人がを神は愛しておられる、天の神はあなた方の父なんだという、そのナザレのイエスの言葉、行いは到底受け入れられるものではありませんでした。自己中心な人は、自分が主となっている人は、自分が支配して自分が取り仕切りたい人には、それは受け入れられないことでした。ですからイエスは十字架に追いやられてしまう、憎まれて亡き者にしようという、そのような思いの中で十字架に追いやられるということでした。しかしその十字架も、神の大きな、それこそお取り仕切りの中で、かけがえのない私たちにとっての唯一の救いであり、イエスはおよみがえりになって、そのよみがえりの光の中でこの祈りを私たちにお与えくださっているということ、今日この礼拝で新たに受け取りたいと思います。つまり神様のお取り仕切りというのは、死を超えるものである、死を突破する、死に打ち勝つというご支配である。そしてそれは、その完成は、私たちが先ほど使徒信条で告白したように、イエスが再び来てくださる、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんという再臨まで貫く祈りを、私たちは御国を来たらせたまえと祈っているんだということですね。あっという間にもう一息で終わる祈り、御国が来ますように、御国を来たらせたまえ、あっという間に終わる祈りですけれども、この神の国という事柄の本当に大きなこと、永遠のこと、そしてどこまでも広く高く深いということを、この御言葉を思い巡らすことで今垣間見せていただいております。そうしますと、この御国を来たらせてくださいという、御国を来たらせたまえという祈りは、私たちキリスト者にとっては、主イエスキリストの御業がなるように、次の御心がなりますようにと響き合うことになりますけれども、そして私たちがキリストのものになりきりますようにという祈りとも言えると思います。私たちはイエスは主であるという信仰告白をして、そして父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けてキリストのものになりました。でも私たちの生活すべてがキリストの支配になりきっているかというと、それは本当に悔い改めざるを得ないと思います。皆さんのお祈りに励まされて、私は先週木金と日光のオリーブの里のアシュラムに行くことができました。ただ葬儀のこともありましたので、全部は参加できなくて、金曜日の蒼天祈祷会のご奉仕をして、すぐ帰ってき、たんですけれども、食事の時に初めての方もあり再会の方もあったんですが、食事の時に途中からこう自己紹介をして、する時間がありまして、 でとても微笑ましいなと思ったのが、もう私はその再会の方で千葉におられるアシュラムの仲間でご夫妻で参加されていて、でお連れ合いのご主人の夫の方は教師だったんですけども定年退職されて、今は畑を楽しくというか、まあ、毎日畑作業を計画してやっていますと言って、で先にご主人の方がその順番でご挨拶されて、今は妻が私の上司ですって言ったので、まあ、その食堂にいた人がクスクスクスって笑ったんですね。で今度そのお連れ合いの奥様の方に順番になって、今主人がこう言いましたけど私は主人に従っておりますと言って、それで畑のいろんな種まきとか計画を2人でやってるんですっていうようなことを言って、それも微笑ましく聞きました。もう本当にその信仰に立っているご夫妻で麗しいことだなと思ったんですけども、ですね、ご主人が今は、妻が私の上司ですって言ったことがちょっと気になってというか、ちょっと心に留まりまして、この方々がどうとか言うわけじゃないんですけども、やっぱり私たちが家庭なら家庭で主や取り仕切る人っておりますよね。そうしないと家が回っていかない。あれ教会なら教会で、まあ、教会だったら役員会、また牧師も大きな責任を負っている、取り仕切るっていうことはどうしても避けられないことですよね。それがまあ地域もある、職場もある、また地域市だってそう、県とか国とかも、また世界のいろいろな活動もそうですね。で主イエスキリストの御業がなりますようにと、私たちはこの地上でその祈りを捧げておるわけですけれども、現実の自分が置かれているそのような場ですね、家庭や地域や職場、そこに取り仕切りというものがある、支配、秩序もある、そういう中で私たちの置かれているところで本当の主は何なのか、キリスト者同士のご家庭ならそこで取り仕切っておられるのはイエス・キリストなのか、それともその家庭の誰かなのか、またいろんな困りごとに取り仕切られているというか支配されていることはないだろうか、心配事がその家庭を支配しているということはないだろうか、またそれぞれの歩みの中で、暮らしの中で、私個人、あなた皆様一人一人の中での人生歩みを取り仕切っているのは何なのか、誰なのか、イエス・キリストの御業がなりますように、キリストのものに私たちがなりきりますように、御国が来ますようにという祈りは、よそごとではなくて私たち自身のその祈りだというときに、やはり私たちが置かれたところでどうあるのかということも問われてくると思います。信仰者であれば、この世界がまだ神様のそのキリストの支配に服従してはいないということを御言葉からも現実からも知っており、またそのことを祈っております。少し早く、本日西川口代理の11月号を皆様にお届けすることができました。その関東言に神の賜物としての自由ということを、まあ、ほとんど本の引用ですけれども最近読みました。呼ぶ記の学びでとても本を通してお世話になっている並木浩一先生の対談本が出まして、本当に楽しく読んでいるんですが、そのところで神様が人間を創造なさった、どのように創造なさったか、どういう思いが込められているかということをこう対談で聖書を味わっているんですが、その自由という人間に与えられた自由の問題のところだけ抜き書きいたしました。で私たちが神様に自発的に応答することを神は願っておられる、それこそが自由だと、その著書にあります。 つまり反抗することができる自由も神はお与えになっている。つまり愛の応答というのはロボットのように強制的にまた自動的にされるものではなくて、本当に心から自発的にされることこそお互いにとっての喜びとなります。ですから神はどんな人にも自由をお与えになっており、その反抗してしまうのが人間の、その罪に傾いている性質のためですけれども、神は自由を残しておられる。そうすると私たち神に応答する信仰の決断ということが問われてくる。つまり御国を来たらせてくださいという祈りは、イエスの御業がなりますように、キリストのものになりますようにということは、一人一人がの信仰ということが問題になってくる。神に応答する信仰の決断抜きにしてはまたなされない祈りだということが分かってくる。ですから信仰を与えてくださいという祈りともなってくるということですね。マルコによる福音書第9章の24節に、汚れた霊に取り憑かれた子を癒していただきたいという父親がシエスと語り、シエスに迫られた時にこう言いました。9章23節24節ですが、イエスは言われた、できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。私たちの祈りもこの父親の祈りだと思うんですね。信じます、信仰のない私をお助けください、その私に信仰を与えてくださいという祈り。そして信仰はどこから来ますか。信仰はキリストの言葉を聞くことから来るとローマの信徒の手紙第10章にあります。信仰は自分からは来ないんです。信仰はキリストの言葉を聞くことによって始まる。ですから御国を来たらせてくださいという祈りは、キリストの御業がなりますように、私たちがキリストのもとになりきりますように、信仰を与えてください、それは御言葉を与えてください、御言葉を聞かせてくださいという祈りへと深まっていく。じゃあ御言葉はどこにありますか。福音の説教を通して、日々の祈りを通して、この聖書の文字が生きて働く神の声として受け取ることによって、この御言葉を聞かせてくださいという祈りを私たちは主の日ごと、また日ごと祈って御言葉を与えられ、信仰を与えられていくということです。そのようにして私たちは地上の生涯を一日一日歩んでいって、そして先ほど申し上げたように、主イエスが再び来られて、この全宇宙が神の愛と命に満たされるという日を待ち望んでいるんです。今日の短文に FEBC の番組のことも書きましたが、ちょっとそれとは別の番組で、ああなるほどと思ったのは、イエス様がある先生がおっしゃってたんですけど、イエス様が地上の生涯を歩まれた時に、復活を死者の復活をなさった出来事の中で、イエス様って死んだ人に呼びかけられてるんですよねって、その番組である先生がおっしゃったんですね。で、私たちの言葉は死んだ人に語りかけたって、死んだ人はよみがえりません。でも少女に、街道司の少女に、またナインの死んだ若者に、そしてマルタとマリアの兄弟のラザロに、もうすでに死んでいるのに、出てきなさい、また起きなさい、起きなさい、出てきなさい、 そのように死者に命の言葉を呼びかけられる。その時に死者はよみがえって命に返していただきました。それはシエスがおいでになった時に眠りについたものが、ここにいる人たちみんなそうです。死なない人はいません。死の眠りについたものがそのようにして起きなさい、永遠の朝が来たんだよ、起きなさいと言っていただく、その前触れなんだと知らされました。その時に御子キリストは死者をみんなよみがえらせてくださって、その国を父なる神にお返しになると、コリントの信という手紙第15章に語られております。すべてが神のものとなる、その完成の日を望みながら、今ここを御国が来てください、イエスキリストのものとなりますようにと祈る、その祈りがこの主の祈りなんだと、私たちは日ごと新たに祈ることができますように、お祈りをいたします。一息で終わってしまう御国を来たらせたまえとの祈りに、本当に高く広く、そして永遠から永遠までのあなたのお取り仕切りがあることを知らせていただき、ありがとうございます。どうぞあなたの御座に、あなたの御言葉に、あなたの希望に、そしてあなたから自由もいただいているということをわきまえ知り、今ここを生きることができますように、主の祈りを祈って生きることができますように、尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌412番、412番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、今日の礼拝ありがとうございました。この1週間も神様に守られ無事に過ごせましたことを心より感謝申し上げます。神様、今日は神の国について金田作子先生から教えていただきました。本当に弱い私たちですけれども、神様にすべてをお願いして助けてもらって、これからの一週間もお守りください。神様、柴沼勝さんが48歳で天に召されていきました。どうぞ神様、ご家族ご一同の上に特別に神様の慰めと励ましがありますように心からお祈りいたします。今捧げました献金、神様の御用のためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
唱詠、唱詠賛美歌29番、そしてその後祝祷構想を持って礼拝終わります。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。